朝6時半起床、歯を磨くとき口をゆすいで歯ブラシを洗って、そのときに使うことができる水の量はきっちりコップ1杯。休憩時間を挟んで1日8時間、決められた仕事をする。トイレに行くとき、何か必要なものを取りに行くとき、その度ごとにお願いしますと言って許可をもらう。入浴、お風呂に入るのは夏は週に3回、冬は週に2回、1回の入浴時間は15分、そして寝る時間はきっかり9時。まあ、これは法律に違反し裁判によって刑罰に服することになった人、囚人の刑務所での生活です。自由もなければプライバシーもない、厳しい規律に縛られての日々を過ごす人たち、それが囚人です。自由もプライバシーも取り上げられ、1から10まで何もかも嫌をなしに決められた通りしなければならないということに拘束された日々を過ごすことで、自らが犯した罪と向き合い反省し、心を改める、悔い改める、それが囚人のなすべき務めであります。聖書にも囚人という言葉が21回使われています。旧約聖書は創世記に2回、新約聖書はマタイ福音書に2回、マルコ福音書とルカ福音書に1回ずつ、使徒言行録に9回、あとはいわゆる使徒書と言われているエフェソの信徒の手紙、テモテへの手紙の2、フィレモンへの手紙、それぞれに2回ずつ出てきます。囚人という言葉が聖書の中に21回出てくる。その中の監獄にいる囚人とか、囚人を一人釈放するとか、囚人を護送するといった言葉を見ますと、それは時代は違えども何らかの罪を犯して、その刑罰として自由もなければプライバシーもない、厳しい規律に縛られての日々を過ごす人たちのことだということがわかります。聖書の時代にもそういう人たちがいたということです。しかし聖書に登場してくる囚人のすべてがそうなわけではありません。新約聖書の使徒書においてはキリストイエスの囚人、主に結ばれて囚人となっている私たち、私が主の囚人の身であることも恥じてはなりません、このような言葉がある。こう言われている囚人というのは、法律に違反し護送されて監獄に入れられている人たちではない。ですから監獄に入れられている人たちと比べれば自由だし、プライバシーもあるでしょう。万兵によって、刑務官によって厳しく監視され、規則に反するようなことをすれば真っ暗な独房に入れられるなんてことはないのです。キリストイエスの囚人、主に結ばれて囚人となった人たちというのはそういうことはないのです。しかし囚われの身なのです。キリストイエス、すなわち神の一人子、救い主メシアなるイエス様に捕らえられている。主なるイエス様を信じる信仰によってイエス様に結ばれて一つとされ、イエス様に習い、イエス様の教えに聞き従うものとされている。ですからイエス様の囚人ということなんです。そしてそれはこの世に生きる全ての人の罪と罪の許しと救いを成し遂げるために、救い主としてイエス様をこの世に使わされた神、創造主なる神、唯一なる真の神の囚人、その囚人となるということなのです。イエス・キリストの囚人になるということは、神の囚人になるということなんです。では神の囚人とはどういうことなのでしょうか。まず先ほど詩者によって朗読されましたヨナ書3章に聞きます。主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。ヨナは命令通り直ちにニネベに行った。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ、というヨナに対する主なる神の呼びかけ、 同じ意味合いの言葉はヨナ書の冒頭1章の2節にも見られます。さあ大いなる都ニネベに行ってこれを呼びかけよ、彼らの悪は私の前に届いている。つまり神に背き悪の道を歩んでいる人々のところに行って罪を悔い改めさせて神に聞き従い正しい道を歩むように呼びかけよと神はヨナに命じられたのです。ヨナ書の一番最初にもそのことが書かれている。しかしその時ヨナは主なる神から逃れようとしたとこうある。つまり神の命令に背いたのです。ニネベという町へ行けというのに行かなかった。なぜか、その理由を見出そうとするならばヨナ書の4章2節です。あなたは恵みと憐れみの神であり忍耐強く慈しみに富み災いを下そうとしても思い直される方ですと、まあ、要するにヨナにとって神の憐れみが気に入らない。悪の道に歩んでいる人々であっても神の言葉を聞いて悔い改めれば神はその人々を許してしまう。そのことがヨナには分かっていた。神がそのようなお方であるということを知っていた。なぜだ、なぜ神は神の道に背いて悪の道を歩んでいる人々を許されるのか。神の言葉を聞いて悔い改めたと言ってもその場限りのことかもしれない。形だけ、格好だけ、荒布をまとって嘆き悔い改めるということなどやろうと思えばいくらでもできるじゃないか。なぜ神はいとも簡単に悪の道を歩んでいる人々を許されるのか。こんな思いを抱いていたのかもしれない。だからヨナはさあ大いなる都ニネベに行って私がお前に告げる言葉を告げよ、こういう命令に聞き従わなかったんです。そこに見るのは神が行きなさいと示す道を行かずに自分が思う道を行こうとするこのヨナの姿でありましょう。実にヨナ自身も神に背いていたんです。神の御心ではない悪の道に向かっていたのです。まあ、しかし主の言葉が再びヨナに臨んで再びヨナに臨んでさあ大いなる都ニネベに行って私がお前に語る言葉を告げよと命じられた時、ヨナは命令通り直ちにニネベに行った。こうあるのはどういうわけか。それは主なる神から逃れようとしたヨナを神は逃がさなかった。神はご自身がニネベの人々のもとに使わすために選んだものをヨナという一人の人物をしっかりと捉えるべく働かれたのです。神から逃れるべくヨナが乗り込んだ船が大嵐に見舞われヨナは荒れ狂う海原に放り出される羽目になる。それはすべて神のご計画によるものです。そして荒れ狂う海原に放り出されたヨナは大魚、大きな魚に飲み込まれ一命を取り留める。それも神が大魚、大きな魚に命じられたがゆえ神がヨナを捕らえるためになさったことです。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈りを捧げていった。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。まあ、ヨナは荒海に放り出されてそして魚の腹の中で神の恵みと憐れみを思い知ったのです。荒れ狂う大海原に投げ込まれた時にはもう終わりだ、死を覚悟したことでしょう。しかしまさか魚に飲み込まれるという思いもよらないことで生きながらえるとは、まあ、そのことを身をもって体験したがゆえに救いは主なる神にこそあるんだというこの告白に至ったのです。それと同時にもはや 神から逃れることはできない。観念した。諦めたのです。それゆえに主なる神の言葉が再び望んだとき、ヨナは直ちに神の命令に従ってニネベの都に行って、神から語りなさいとこう言われたことを人々に語った。あと40日すればニネベの都は滅びる、これは神に背き悪の道を歩んでいた人々への警告です。滅びるというのは神に対する背きに下される裁きに他ならない。このままあと40日すれば神の裁きが下されるということは、40日の間に自分たちの歩みを顧みて神の前に悔い改めるならば滅ぼされることはない、神は救ってくださるということです。ヨナが神から命じられた通りに語った。その言葉を聞いた人々は誰もが皆神を信じて荒布をまとった、すなわち皆が神の前に罪を悔い改めたのです。それは神が望んでおられたことです。神はご自分に背いて悪の道を歩んでいる人々を悔い改めさせて、ご自分のもとに立ち返らせるためにヨナを選び出し人々のもとに使わしたのです。そのためにどうしてもヨナが必要だった。ヨナはニネベに行きなさいと最初に命じられた時から神に実は捕らえられていたんです。神の囚人になっていたのです。